天のお父様、感謝いたします。今日もあなたの聖なる日に兄弟姉妹ともに集い、これから御言葉を持って私たちを養ってくださいますことを覚えてありがとうございます。これからのひととき、主イエスキリスト様にお委ねして皆によってお祈りいたします。アーメン。はい、ではですね、いつものことですね、私たちは栄光から栄光へと変えられることを願ってます。はい、そのために気づくことは何だったでしょうか。あ、気づくことはすることは何だったでしょうか。気づくことですね。はい、次は、はい、気づいただけで行動することですね。はい、行動に移します。それから継続しますね。はい、感謝します。はい、じゃあ皆さんにお尋ねしますですね。何か気づいて行動し始め、今も継続していることがありますか。まあ、手を挙げるだけでいいです。何かあるでしょうか。ありますか、青鶴兄弟。まあ、他にありますか。はい、なかったらですね、今日気づいていきたいと思います。はい、ね、ですね、これちょっとまたですね、はい、昨今自然災害が続いています。またまだですね、コロナ、感染による非常事態が続いています。まさに今は終わりの時代ですね。終わりの時代の様相を呈しています。終わりの時代とはどういう時代でしょうか。終末の様子は聖書に書いてあります。何に書いてあるでしょうか。まあ、いろんなところに少しずつ書いてますけども、主に書いてるのは、はいはい、黙示録とマタイ24章にもですね、詳しく書いてあります。また終わりの時代の特徴は、多くの偽預言者たちが現れることです。皆さんも聞いたことないですか。ないでしょうかね。偽預言者で、これちょっと待ってくださいね。いろいろね、私がキリストであるという人がたまにいるんですね。はい、それはもうすぐ偽物だと思ってください。聖書には、空キリストがここにいる、そこにいるとかいうものがあっても信じてはいけませんとはっきり書いてありますね。キリスト様は今どこにおられるでしょうか。今どこにおられますか。心の内におられます。そしてキリストは今どこにおられるでしょうか。はいですね、天にもう昇っておられます。内におられるのは厳密に言えばどなたでしょうか。聖霊様ですね。ですからイエス様は今は天におられるから、地上に私がキリストというのは偽物だとですね、すぐ分かります。でも人は騙されやすいものです。ですね、この世にもいろんな、なんか詐欺集団がいますよね。電話を来てきて、息子や娘を装って大変お金を送ってくれと、そして送る人がいるんですね。あれ何億何十億ですか、被害は。どうしてこんなことに騙されるんだろうと思いますが、やっぱ騙されるんですね。はい、私たちもその一人です。気をつけていきましょう。また有名な異端では統一教会ですね、他にご存知ですか。それからん、はい、エホバの証人、それからモルモンですね。まあ有名なのはですね、はい、でも最近、まあ、いろんな私たちが知らない異端がたくさんありますですね。で、最近では韓国の新世界という異端が入ってきてるそうです。聞いたことないでしょうか。実は彼らはですね、日本の教会を乗っ取ろうとしているそうです。韓国はですね、クリスチャン人口が多くて、まあ、30% ぐらいと言われていますが、そして大きな教会もたくさんあります。でも今ですね、牧師とかやはり、まあ、憧れの存在だったんですね。でも今牧師たちもいっぱい牧師があって、 こう、まあ、就職先って言ったらおかしいんですけど、あの行く教会がないという先生方も多くおられるそうです。そこで一つ狙われているのが日本なんですね、はい。で、まずですね、どのようにして教会、日本の教会を乗っ取ろうとして、すいませんね、早くからこんな話をしてでも大事なことなので、あの最初に初めて来られた方また特にですけども、あのどのようにしてですね乗っ取ろうとしてるかっていうのはですね、最初にですね多くの信徒さんを送り込むそうです、はい。あの今ねどこにも行けないので、あこちらでよろしくお願いしますって。で日本の教会みんな小さいですから喜んで迎えるわけですね。ああよくいらっしゃいましたと。でもその後彼らに実権を握られてしまうということですね。またある有名な牧師に、あのキリストは失敗したんだということを吹聴してですね、だから神様は私たちの助けを必要としているのですという明らかな嘘を持ってきてですね、それでも騙されてしまったという話を聞きました。ちょっと私は耳を疑いました。そのような初歩的なことで、しかもですね立派な教会の牧師先生が騙されるというのは信じがたいことですが、一方で起きているということです。それには もちろんいろんな誘惑があったのかもしれません。しかしそういうことを知ることによって、私は改めて正しい認識を持たないと危ないと思いました。それで今日はですね、本当に初歩的な根本的なことの確認をしたいと思います。ではですね、次ですね、はい。先ほどですね、あの牧師先生が騙されたっていう話で、それはキリストの見業は完了してない、失敗だったという言葉ですね。皆さんどうですか、どう思いますか、そういうことを聞いて。そのことをですね今回確認していきたいと思います。ここを皆さん確信していただきたいんですね。土台ですから、土台がぐらついたらその上に信仰のですね、あの 家とか柱を建てることができません。まずイエス・キリストの救いは完了したという確認をしたいと思います。実はイエス様はですね、この地上、イエス様はもともとどこにおられた方でしょうか。もともとは天ですね、はい。私たちはもともと地上にいましたからですね、リモートから出てたけど、イエス様は天から来られましたね、はい。一度来られましたね、はい。そして今は天に戻られてますね。でもう一度イエス様は来ると聖書にあります。皆さんそのことは信じているでしょうか、はい。イエス様はですね、地上に二度来られます。一度はしもべの姿を取り、二度目は王としてですね、あの一度目を初臨と言いますね、初めての臨在、まあ、降臨ですね。最初は2000年前、しもべとして大工の家にお生まれになりました。そして人々に仕え、ご自身の体を捧げられました。皆さんがご存知のように、イエス様は十字架にかかり、肉を裂かれ、血を流して命を捨てられました。そしてイエス様はこのですね、十字架上でいくつか言葉を言われているんですけれども、その中での一つは完了したと言われたんですね。何が完了したのでしょうか。救いの御業ですね、わがないが完了したと言われたのです。ですから、あの失敗ではない、完了しているのです。そして霊を神にお渡しになりましたと。その後神殿ですね、神殿皆さんご存知ですか。以前は幕屋でしたけども、ソロモンが神殿を作って、またその第三神殿とかですねありますけれども、神殿にですね、神殿は2つ分かれてます。中がね、聖所と至聖所 に分かれてます。で、聖女と死聖女の間に垂れ幕があったんですね。その垂れ幕のことです。ですね、その後神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂け、百人隊長たちはこの方は誠の神であったと言ったとあります。イエス様が十字架上で完了したと言われた後、神殿ですね、そこにあった神殿の幕が上から下に裂けたと書いてあります。これは人ができることでしょうか。一つ幕の厚さはですね、約これぐらいです。何センチと思いますか。そうですね、約、ま、あの資料によって違うかもしれない、約10センチあるということです。これくらいの厚さの膜がですね、上から裂かれた。これは人がしたことで、まさに神様のなさったことということですね、はい。で、じゃあ神殿の幕が裂けたという意味は何でしょう。意味があるんですね、全てね。あ、聖女までは祭司は入れました。でも死聖女には誰だけが入れたでしょうか。年に1回ですね、年に1回だけ人間、その時人間だったんですけど、アロン、あのですね、何でしょう、アロンは大祭司だけがですね、年に1回ですね、その死聖女に入ることができたんです。だから死聖女は神様の臨在のあるところでした。で、旧約の時代は一般の民、民、また祭司、レビ人も祭司さえ入ることができなかった死聖女に入ることができるようになったということですね。それは私たちにとっての意味は、ですね、イエス様の十字架の死がですね、大祭司以外に入ることができなかった場所、死聖所、神様の臨在のあるところに誰でも入ることができるようになったということです。大丈夫でしょうか、はい。イエス様はご自分の肉体という、ここに書いてあるんですね、ヘブル書にありますけども、ここをじゃあ皆さんと一緒に読みたいと思います。はい。
イエスはご自身の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのです。
ですね。という意味は、十字架にかかって死んだことによ、死なれたことによって私たちが行けなかった、神様のところに直接行けなかった、神様の臨在に入れなかったが行けるようになったということですね。どんなに素晴らしいことでしょうかですね。ですから私たち今神様真ん前に立つことができているのです。そのですね、では十字架の上で死なれた後3日後、イエス様はどうされたでしょうか。3日後です。積極的に言ってください。簡単、はい、復活、蘇られたですね、復活されましたね、はい。で、ここでもですね、イエスは蘇らなかったっていう人たちもいますね。それは間違いです。復活されて、そして弟子たちに自分の復活した姿を表されました。で、50日間ですね、弟子たちと過ごされたんです。そしてその後にイエス様は天に戻られたんです。ですから今イエス様は天におられます。そして再び、もう再び、私たちのこれはまた希望なんですけれども、残念ながらこの地上はまだ楽園ではありません。いろんな矛盾があります。災害があります。戦争があります。今民族間の争いもあります。地震、水害、また一方ではですね、干ばつもあります。そしてとですね、悪いことした人がいい目に遭うというね、そういう不公平もこの地上にはまだあります。それでもイエス様が再び来られる時は、それらのものを一 一切解消してくださるんですね。そして王としてこの地上を支配してくださいます。それが私たちの希望でもあります。でですね、今度2度目にイエス様が地上に来られるときは、世界中がキリストだと分かると書いてあります。最初生まれたときはですね、ユダヤのですね小さな村に、育たれたので一部の人しか会うことできませんでしたし、会っても神様のことは信じることは難しかったですね、一部の人以外には。でも今度は全世界の人がキリストだと一瞬にして分かると聖書に書いてあるのです。ですから今キリストって言ってるのは偽物なんで、はっきり分かりますよね、そのことによって。はい、聖書にはですね、地上あらゆる種族ですね、あらゆる種族はイエスが来るのを見るのですとあります。だから私たちは、どのようにして見るかっていろいろあったんですけど、直接見る人、今地球ウラマガーデまでですね、今の状況が瞬時に分かりますけども、そういう衛星を通してとかいろんなことで私たちは瞬時にキリストが来られるということを全世界の人が見ると書いてあります。ですから今この地上でキリストっていうのは偽物ですから信用してはいけません。私たちはコーチングで7つの本質を学んでいますですね。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことですと第一コリント15-15に書いてあります。これをですね、皆さんで読みたいと思います。これ福音ですけど、キリストはから、ゆっくり読みましょう。3、はい。
キリストは罪のために死なれた、葬られた、三日目によみがえられた、十二弟子に現れた。
はい、ここですね。これをぜひですね、しっかり心に留めていただきたいと思います。これ以外のことを言う人たちは、ですね、いたんだということです。はい。どこ行ったでしょうはい、私たちは福音をしっかり理解していなければなりません。なぜならこの世には惑わす者たちがいるのです。ですね、詐欺集団がたくさんいます。人を騙す人がたくさんいます。私たちを惑わそうとしているからです。御言葉には、身を慎み目を覚ましていなさい、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食いつくすべきものを探し求めながら歩き回っていますですね。皆さん餌食にならないように、しましょう。まとめますと、イエス様の処理はしもべとして来られ、ご自身の命を捧げられました、ね、2度目は王として来られるのです。そのような方を私たちは主と信じ従っています。最初はしもべとして来られましたが、二度目は王として、来られます。そして私たちの行いに応じて裁きをし報いを与えられるのです。私たち時々ですね、忘れがちです。クリスチャンはですね、罪を許されましたですね、もう責められることありません、それ事実です。しかしだからといってさらに罪を犯していいとは言っておられません。もう罪を犯してはいけませんですね。私の御業に励みなさいと言われてますから、私たちもですね、天国には地獄には行かなくても裁きを受けことがあるってことですね。はい、私たちは裁きや叱責を受けるのではなく報いを受けるものになりたいと思います。じゃあですね、もう一つですね、この御言葉を読みたいと思います。はい、こういいですか、ゆっくり読みましょう。マイルス、 3、はい。
ですから私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の御座に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。
はい、そうですね、はい、固く立ってですね、動かされないようにしましょう。で、主の技に励みましょうということですね。では今からですね、グループタイムを持ちたいと思います。はい、質問が2つあります。はい、あなたはイエス・キリストの救いを理解していますか。まずですね、確認してください、グループで。じゃあ救いとは何ですかと、それぞれ自分の言葉で言ってみてください。ここをですね、曖昧にしないようにですね。救われるために何をしたらいいですかということですね。これも自分の言葉で言ってください。で、2番目、主の技とは何でしょうか。今最後に御言葉を読みましたですね。主の技に励みなさいとあります。信仰に固く立って主の技に励みなさいとあります。じゃあ主の技って何でしょうか、ね、何をしたらいいのでしょうか。で、あなたは、まあ、いろんなことがあると思いますが、じゃああなたは具体的に何をしますかということについて今から話し合っていただきたいと思います。で、25分間、40分までですね、11時40分までこの2つのことについて、今日はより具体的に一人一人が自分の言葉でなんですね、言ってください。そしてグループのリーダーさんはそれを確認してください。ではよろしくお願いします。和子姉妹がどちらかにか、向こうに行きますか。動くのが大変なら向こうに移動してもらっていいですか。あ、和子さん動けますか。はい、2人でいいですか。いいですか、はい、
ここに、
はい、じゃあお祈りで、スタートしてお祈りで終わってください。
ちょっと待って、ちょっと寂しいな。
じゃあ皆さんのですね、お話し合いで感謝します。ぜひですね、今日確認していただきたいのは、救われてるということですね。どういうことかということをですね、しっかり確認してですね、その信仰の土台に立っていただきたいと思います。ではですね、2番目の主の技についてですね、語りたいと思いますが、短く語ります。これは先ほど皆さんと一緒にですね、読みました。あなた方は固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさいということで、主の技とは何でしょう、いろんな考え方があると思いますが、今日私は2つだけ挙げてみたいと思います。主の技とはですね、主の喜ばれることをすることですね。自分がしたいからしたいとかですね、自分はこう思うからではなくてですね、主が喜ばれるということをするということですね。では主は何を喜ばれるでしょうか。まず第一に一番喜ばれることは何でしょうか。はい、皆さん聞きます。
イエス様、国の人々を弟子としなさい。
そうですね、弟子とする、御心を行うこと、はい、他にいろいろあります。みんな正解です。はい、どうぞ。私が言いたいことは何、愛し合うこと、そうですね。あ、皆さん正解です。で、今日私が言うのは人々の救いですね。もちろん何のためにイエス様は十字架にかかられた、その後にですね、もちろん愛し合うこととかですね、いっぱいあります。ただただ人をですね、自分のもとに戻したいですね。神様、人間が罪ゆえに神様と離れていた、その人間を自分のところに戻したいということが一番の願いなんですね。これは私の今日のお話です。で、そのためにイエス様は十字架にかかられました。そして 神様、今もですね、まだイエス様を信じてない人、神様の元に戻ってきてない人、戻ってきてほしいと願ってあるのです。神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられますですね。救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。 もちろんその将来にですね、弟子となって愛し合ってですね、御心を行う、従うものは含まれています。一人の罪人が悔い改めるなら勝る喜びが天にあるのです。また悔い改めるなら神の御使いたちに喜びが湧き起こるのです。ね、99人の正しい人よりも一人の罪人が悔い改めるっていうことですね。そのことで本当に天に喜びが起こりますと書いてあります。まず1番目、主が喜ばれるのは人々の救いでありって、であれば私たちはそのために働くことが求められています。御言葉には使わされないでどうして述べ伝えることができましょう。良い知らせを伝える者の足はなんと美しいことかと聖書にあります。まあ、ここにおられる皆さん全員ですね、イエス様を信じてますか？
はい、
はい、大事なのはイエス様の何を信じるかなんですけど、イエス様が神の子でありですね、人となってでこの地上に来られて私たちの罪を全部負われて身代わりとなって十字架で死なれました。で死んだだけではなくて葬られ3日目によみがえられました。そして弟子たちにご自身を示され、そして50日目に天に戻られました。で今も生きておられますね。今も生きておられます。そしてこの地上に再び来られますということを信じますか？
はい、
はい、もう途中までじゃなくてですね、最後まで信じましょうね。はい、さて皆さんはイエス様を信じて今救われていますが、あなたにイエス様のことを伝えた人がいるはずです。今度はあなたが人々にイエス様を紹介する時ではないでしょうか。どうでしょう。自分が救われたからそれでいいですか。聖書はそれだったら一粒のままであるとですね。で神様は私たちに多くの実を結ぶことを願っておられます。まず最初にお友達になりましょう。そして機会を見つけてイエス様や聖書の話を少しずつしていきます。また聖書の話ができなくてもいいです。その人に親切にしたり、その人の話を聞いてあげたりすることもできます。そしてそんなあなたを通してイエス様の愛が伝わるように祈りましょう。イエス様、主の技の一つ、それはイエス様を紹介することです。人々を救いへ導くことです。それは牧師や宣教師だけの仕事ではありません。皆さんの働きなのです。1番目ですね。次に2番目です。次に救われた人たちが集まります。救われた人が一人ずつポツンポツンと離れているのを主は望まれません。ね。以前ですね、山下先生が教会は体であると、その体がですね、頭は向こうにあって、右手は向こうにあってですね、左手は別のところに、そんななったら気持ち悪くないですかってお話をされましたですね。集まって体になるところに神様の栄光があります。もちろん距離的な事情、コロナの事情でですね、いつもいつも集まることができない時もあります。それはそれでいいんです。でも基本的に皆さんの心がですね、一つになっているところを神様は喜ばれます。これですね、はいね、はい、和合しているのを神様は喜ばれるのです。見よ、詩編にはですね、見よ兄弟が一つになって、これは別の訳ですが、 和合して共におるのはいかに麗しく楽しいことであろうとあります。また別の御言葉には、私の喜びが満たされるようにあなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてくださいとあります。神様は私たちが共にいることを喜ばれますが、ただ一緒にいるということではありません。愛し合って心を合わせ、志を一つにするということですね。そしてそれぞれに与えられた賜物を用いてですね、主の技に励むことです。エミ兄弟やバイオリンを用いてですね、神様の愛を伝えておられます。みんなバイオリンを弾けません。でも皆さんができることがあるのです。そしてその主の技に励むことです。最後に、クライストチャーチには志ビジョンがあります。これを一緒にちょっと読みたいと思います。3つありますね、クライストチャーチのビジョン、はい、1、
教会はイエス様の家族です。
2番目、
あなたが教会です。
3番目、
万人祭司、
はいですね、これをビジョンと掲げています。そしてその志ビジョンを共有してですね、あ、僕先生が言ってあるんだって終わるんじゃなくて、皆さん共有して、一人一人が家族と家族が集まり、した一人一人は教会であるということを自覚し、そしてみんなが祭司なんですね。牧師だけじゃない、皆さんが主の働きをする一人人であることを自覚して、共に前進していきたいと思います。ではお祈りしたいと思います。ハレルヤ、天皇お父様、感謝いたします。今日も兄弟姉妹ともに集い、あなたの御言葉によって救いの確認をすることができ、主の技に私たちが励むように神様が望んでおられることを知ることができ、ありがとうございます。その一つは人々の救いです。私たちが救われただけではなく、私たちの周りのいる人々のために祈り取りなし、また働いていくことができますように。また救われた人が一人一人孤立するのではなくと、なく心を合わせ、志を一つにして、本当に主の前に前進していくことができますように、イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。では牧師先生とお代わりしますか。どうぞ、はい、ちょっとごめんなさい。
ちょっと長くなりますが、今日救いのことでしたので。